回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
7月10日金曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です。ごめんなさい、声なんか突っかかっちゃったすいませんね、なんか張り切った挨拶しようと思ったら突っかかっちゃいました、ごめんなさい
それはあれだよね、飯田さん随分から元気で大きな声出してんなみたいな、
そうね、
そこにこう引っ張られたら
引っ張られちゃったかな
ポケたみたいなねそうなんですよ、もうね完全にから元気で、もうねもうね、なんか言葉が出なくなっちゃった。
セミの抜け殻みたいになってませんか。
もう本当番組開始から1分経たない間にすでにエンジンが切れてる、エネルギーが切れてるような感じもありますが、昨日お聞きいただいた方もね、たくさんメールやツイッターいただきたありがとうございます。今週から始まりました辛坊治郎ズームそこまで言うかね、お昼今真似しただろ、
いやいやいや、
バカにしてんだろ、
バカにして
ない言われるよとそう、お昼のね3時半からの番組がスタートしましたが、木曜は私お手伝いさせていただくということがありまして、はい、昨日はその木曜日の第1回放送とこういうことだったんですが、まあまた無茶ぶりをこう無茶ぶりというか、なんか辛坊さんも増山さんも月曜から水曜までとりあえず2人でやってきて、あ、ここまで来たらあとは飯田に任せりゃいいやみたいなね感じがありありとこうしてきて、もう要所要所で丸投げをするという
です、
ね、
すごかったでしたね、もうポーンって
広島の正解話しといてとかさ待てとい
やまあでもそれだけ信頼されてるということですよ。
いやそうじゃないよ、楽したいだけだよいきなりなんか取調室コントが始まったりとかさ一体この話はどこに行くんだろうみたいなことがいっぱいありましたが、
そういう意味でも本当にこうバラエティ豊かというかスピード感がすごいというか
あれ台本も何も一切ないですからね、
すごいですよね、
取調室コントとかっていうのはもしご興味ある方が一部でもいたらタイムフリーで聞いていただければと思うんですけど、いきなり辛坊さんが検事役を始めてですね、そうそう、いきなり私はなんか取り調べされてるこうどっかの政治家みたいなそうなって若干昔のスネークマンショーみたいなのを思い出したんですけど、ハゲって言ってここにサインしろイエスって言って昔のポール・マッカートニーが来日したら途端にこういろんな薬物で逮捕されたってやつで、ああ3枚ですか、わかりましたなんていうね、ああちょろいもんですよ、ああ彼は人の子ですからみたいなね、すいませんね、朝から何の話してんだかもう完全にテンションが上がってしまってますけれども、もしよかったらタイムフリーで聞いていただければと思います、はい、そしてね、月曜から木曜辛坊さんで、金曜日は有働のラジオが今日から始まると、はい、有働さんからもうコメントをいただいているということで、うん、この後7時20分過ぎのゾーンで、こちらもお聞きいただきますので、ぜひ、今日も8時までお付き合いいただければと思います。さあ、朝刊各紙スタジオに入ってまいりました。ボアについてはですね、デイリースポーツはもちろんなんですけれども、日刊とスポニチも一面トップで報じているというですね、でも一方でやっぱドキッとしたのは9回に藤川が、代打の亀井選手に打たれたっていうですね、1000本安打を達成して、いやあれ1点差に迫られて、あまたまずいことになってきたぞっていうね、感じがありありとあったんですけれども、やっぱジャイアンツ最後の最後まで諦めないってすげえなというね、ちなみに今日は、ホットモットフィールド神戸から巨人対ヤクルト戦をショーアップナイター中継と、今日からお客さん入るからね、
そうですよね、いよいよです ね、
まあその辺で実況どう変わるかというところもですね、後ほどエンタメトレンドアップのゾーン6時50分過ぎですが、ケメアマミツオリアナウンサーとつないで聞いていこうと思います。さあそして今日の新聞の一面はですね、もう各紙に日本経済新聞を除いて5紙が、都内の感染が最多の224人に上ったということが出てきております。朝日新聞、東京224人感染過去最多、9日の新規分、全国では356人確認と。 で、読売はですね、この224人と書いてあるんですが、サブの見出しに30代以下が8割、夜の街以外もというふうに言い出しております。毎日新聞も30代以下8割というサブの見出し、それから産経はさらに踏み込んで、20代30代で 75% で、経路不明が104人に上っているというところを見出しとして強調しております。で、一方で東京新聞は都の言い分として、検査が増えていることが影響している、都検査増が影響というふうにサブの見出しを取っていて、それぞれこう色が異なるなという感じですけれども、確かに20代30代が多いと。で、経路不明が104人なので、全体の4割ぐらいが経路不明と、これはこの傾向は経路不明が4割5割あるっていうのは傾向として変わってないんですが、あとはこの夜の街関連と言いながら会食での感染などもあるぞというところで、今のところは若い人の感染が多いとこうされていますけれども、隠れているところでどのぐらいあるのかと、ただこれ数字を見ると重症者の数というのはさほど増えていないというか、むしろ減りつつあると。最新の数字がね、これ東京都の新型コロナウイルス対策サイトに出ております。で、そこによればですね、6人と、いうことが重症患者数ですね、出ておりますので、今のところは医療体制の逼迫というところまでは行っていないと。ただ、今後さらに、これが高齢者とかに感染が移ったりとか、既往症のある人に移ってくると危なくなってくるので、今のうちからきちんと警戒はしといた方がいいぞという、黄色信号がちょっとこう点滅してきてるというようなイメージなんですかね。だから、我々としては手洗いをしたりとか密を避けたりとかいうことを、今まで通り続けていくということが大事なんだろうなと、この数字で一喜一憂するというよりはそっちだろうというふうには思います。そして日本経済新聞は、その新状態というコロナ禍の働き方について、オフィスが変わってるぞと、面積が縮小したり拠点が分散したり3密の対策を取ったりと、確かにね、会議がリモートになったりとか、そういうような変化は起きていますと。我々もそうですね。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは前参議院議員の金子陽一さんです。取り上げるニュースですが、まずはこの東京でのコロナ、224人感染確認というニュース、それから豪雨についてですね、広い範囲で大雨警戒ということです。鹿児島の南日本放送の方と電話をつないで現地の様子も伺っていきたいと思います。それから日銀の景気判断、リニア中央新幹線、さらに消費税の減税というところも伺っていきましょう。さあ、気になるニュースをピックアップいたします。メールもいただいてるんですが、泉さん、多古町、千葉香取郡の方ですね。韓国ソウル市長遺体で発見というニュース流れましたねと。フェリー転覆事故の時の社長や韓国の芸能界もそうなんですが、どうしてこんな結果になるんでしょうか。何か問題になるとその後ミスは命取りみたいな、生きていけない風潮があるんですかねと、おいただきました。ちょっとまだね、一方レベルでこれに関しては一体何が原因なんだろうというのがね、セクハラなどがあったんじゃないかということも言われてますけれども、まだちょっとわからないというところなんですが、ただこの人、韓国は大統領が1期5年しかできないというのがありまして、このムンジェインさんの後継候補の一人でもあったと、しかも有力な後継候補でもあったということなので、その辺どういうことがあったんだろうなと。特にね、ソウル市長っていうのはそこから大統領に上がっていく結構有力なステップではあるので、その辺も含めてですね、続報待ちたいと思います。それから各紙国際面などで取り上げられておりますが、昨日ですね、日本とオーストラリアの首相のお電話での、テレワークという形ですけれども、首脳会談が、行われております。当然ながらここは中国を念頭にということですけれども、香港の、国家安全維持法というものがもう施行されて、そしてすでにね、400人近くの方々が逮捕をされて、この容疑で逮捕されたのは10人ほどだと、7月1日の時点 件では言われてましたけれども、まあ、その後ですね、ネット上の活動の取り締まりであるとか、あるいは一部令状なしでも、取り締まることができると、あるいは、外国人にもこう適用するというようないろんな問題点が指摘されておりますけれども、総理もこれに関して言及をして懸念を示したとこういうことが出てきております。まあ、今週はいろんな動きがありまして、自民党の外交部会だとか外交調査会が合同で、中国に対して非難をすると。で、習近平国家主席の国賓での来日も、これは中止を要請せざるを得ないという文面で、菅官房長官に対して書面を出して、実際に非難決議も行ったということがありました。で、今回総理も、まあ、それに言及をしたというような、まあ結構ですねこの辺に関してはもともと価値観外交というものを標榜していたというのもありますんで、そういう価値観の部分でも、許すことはできないと。まあ、そしてその中国がいろいろな面でですね、周りの国々にこうプレッシャーをどんどんとかけ続けてきているというのは我が国も全く人事ではありませんで、尖閣の周り領海に39時間以上こうずっととどまっていたということが今週頭ぐらいに報道されてましたけれども、接続水域も含めるともうずっと居座り続けているとというのは出たという報道がないのでってことは未だにいるんだということになってしまうんですが、今週末ですね、日曜日の12日までいるともう90日間連続と。で、22日、連休直前のですね、再来週の水曜日まで居座り続けるとついに100日連続になると。もう完全にこれフェーズが変わってきたというところで、もうこうなってくると、海洋勝負でこう手を携えてと。まあもともとインド太平洋戦略っていうものはこの政権全体としてやってましたけれども、まさにそれが生きてくると。で、今回の日豪の首脳会談につながっていくと。まあこれをさらに広げていって、台湾であるとか、ASEAN 諸国、インドというところとやっていかなければならないと。まあ各紙ベタ記事ぐらいの扱いではあったんですけれども、まあこのタイミングでやるっていうのは意味があるんだろうなということも非常に思います。ニュースについて、それからね、野球の再開というところもいただいておりますね。安明さん44歳、川崎市中原区の方。今日からプロ野球、当面は観客上限5000人の制約付きではありますが、いよいよ観客を入れての試合ですね。無観客で球音を楽しむってのもいいですが、やっぱり歓声や応援のある試合の方が盛り上がりますよね。観客上限5000人、この人数だけを聞くと、以前パリーグが人気なかった頃、新聞発表で川崎4000人とか書いてあったのをちょっと思い出しました。懐かしいですね。ロッテオリオンズ川崎球場観衆4000人、4000人も本当にいたのかみたいなね。いや、それこそさ、あれだよ、ね、チンプレー、コープレーで有名になりましたけど、流しそうめんやるやからが出たりとかね、外野席で。外野席で、こう、ずっと土くり合うカップルがいたりとか、麻雀卓を囲んだりとか、もうなんか、それこそね、無法地帯化していて。
そんなだったんですか。
そうそう。で、しかももう、プロ野球、チンプレー、コープレーに取り上げられるためだけにネタとしてやってるだろうみたいな。まあ、ある意味今の YouTuber の走りみたいなことをね、もう30年40年前にやったという、もうそれを何とかして盛り上げようというパンチョ伊藤さんがね、トランザムでパリーグの歌っていうのをね、白いボールのファンタジーっていう曲を作ったりとか、いろんなことやってたね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、前参議院議員の金子陽一さんです。金子さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
金子さんは前参議院議員、民主党の参議院議員でいらっしゃいました、はい、そしてその前は経済企画庁など経済官庁の官僚さんでいらっしゃったと、
はいはい、
OECD にも
おりました、
ね、いらっしゃったと、
はいはい、
経済の専門でもあって、そして参議院議員の時代には、国土交通委員長などもされていたと、はい、非常に政策に明るい方、
ありがとうございます。
今日いろんな側面からね、はい、解説をいただこうと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
では最初のニュース、こちらです。東京で過去最多224人が新型コロナに感染。東京都は昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに224人報告されたと明らかにしました。1日あたりの感染者数では緊急事態宣言下4月17日の206人を上回って過去最多となっています。まずはですね、昨日記者団の質問に答えた小池百合子知事のコメントをお聞きいただきましょう。
今日はですね、224人という、大きな数字で、4月17日の206人を上回る数字になっております。有効な策を講じていく、そしてまた迅速に行っていく、この2つが極めて重要だと考えております。
メールも様々いただきまして、ポンタネボクロウさん、この方は、観光業に携わってらっしゃる方であります。感染者何人というような見出しが踊っていて、私の職場でも終わりの見えなさに暗い気持ちになっている人もいますが、どうなんですかこれ、数字だけでなんか煽られてるような気もするんですけれども、といただきました。金子さん、どうご覧になりますか。
はい、確かにですね、これ死者の数というのは、感染者数が増えてからだいたい2週間ぐらいでパッとまた増えてくるんですね。ですからそういう意味では非常に心配ではあるんですけれども、
はい、
また同時に政府や小池知事がおっしゃっているように、たくさん掘り起こして発見をしているところもありますので、
はい、
必要以上に恐れる必要はない。むしろ今やるべきことは医療の体制を、
はい、
この後に備えてどんどんどんどん拡充をしていくということが必要になるはずです。
確かに重症者の数は今増えてないどころか、東京都も6人減っている、
はい、そうですね、
はい、その辺を見ていくと今は過度に恐れたりとかいうフェーズではないと考えています、は
い、ないと思います、ないと思います。新宿区などが10万円の感染者への見舞い金を出したというのは、これ私はいいことだと思うんですね。なぜかというと、
はい、
今やるべきことは感染者を外に出しやすくすると、つまり隠したりしないようにするということが大変重要な段階ですので、お金をケチってですね、隠すような方向に持ってっちゃいけないんですね。でそこのところをうまいこと外に出るようなその社会の雰囲気というのを作ることが結局新型コロナ対策として非常にいいものになります。
これやっぱ一番怖いのはどこでかかったかわからないよっていう感染の方が増えていくっていうと、はいはい、思わぬところからポッと出たりするから怖いと。
そうですね、クラスター潰しという日本独自の対策が打てなくなりますので、そこは恐ろしいです。そうするとアメリカみたいに感染者数が300万人、はい、人口ほぼ100人に1人みたいな状態になっちゃいますんで、
これそのじゃあ新宿区やってる10万円とかっていうのはどちらかというとクラスターを発見しやすくするような手助けになるという意味ですか。
クラスター発見の手助けにもなりますし、また同時に医療関係者が結果として感染してしまったという時に、
はい、
お見舞い金、まさにお見舞い金としてお渡しすることも意義があることだと思います。
ああ、そっか、一人医療関係者が感染したってなると当然病院はその間閉めたりとかしなきゃならないとか、はいはい、その間収入途絶える人が出てくると、
はい、
ああ、そっか、
そうすると本来だったら危険手当を出してやっていただくべきものですけれども、
は
い、それが今の診療報酬体系では出ませんので、は
い、ああ、なるほど、はい、そうか、それやるためには新しくこう仕組みを作んなきゃならないとか。
そうです、作り直さなきゃなりませんので追いつかないですね。
はい、であれば行政側で打てる手立てっていうのがこういうところにあると。
はい、
あ、
これできちんとしたインセンティブをつけていくと。
いたずらにあぶり出して患者が増え、患者数というか PCR 検査数を増やすのは良くないじゃないかみたいなことを言う人もいますが、どうですか。
医療体制が整わない段階で、偽陽性の方をたくさん作ってしまうとパンクしますけれども、
は
い、もうそこのところはどのくらいできるのかというところとの、その バランスの問題だと思います、
まあ、今30代20代30代が多いということはおそらく無症状だとか軽症が多いと、はいはい、そうすると今みたいにホテルで収容とかそういうのがきちんと整っているんだったらこれが意味があるということですか。
あると思います、はい、
そうすると、まあ、これは財政の余裕さにもよるかもしれないですけど他の自治体でも参考にはできるということですね、
はい、参考にはできますがなかなかあの懐具合で難しいと思います、ね、これはもう国が各自治体にもうつかみ金でいいですからお渡しをして自治体頑張れよというふうにやるべきなんですけれども今の政府はそれをなかなかやらないんですね。そこが大問題です。
まずは東京過去最多の新型コロナ感染数確認というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。広い範囲で大雨に警戒、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れ。西日本や東日本ではこれまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高まっている地域があり、明日にかけても大雨となるため気象庁は引き続き土砂災害のほか河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけています。また低い土地の浸水にも警戒や注意が必要です。気象庁によりますと、東シナ海から東北地方に伸びている梅雨前線はゆっくりと北上し、朝鮮半島付近では低気圧が発生して、明日にかけて日本海を北東に進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本から東日本では明日にかけ大気の状態が非常に不安定となり、前線の活動が活発な状況が続くとみられています。このため西日本から東北地方では明日にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り大雨となるところがあるとみられます。さらに明後日以降の大雨が続く見込みということで、明日朝6時までの24時間に予想される雨の量、いずれも多いところで九州北部300ミリ、四国250ミリ、東海九州南部で150ミリなどとなっております。まあ、これだけの被害というのがもう毎年のように起こってますもんね、金子さん。
そうですね、これ熊本県知事の川辺川ダムの中止の判断というのがよく批判されるんですが、うんうんうん、もっと大きなフレームで見なきゃいけないと思うんです、はい、というのはそのこういう河川の治水にかけられる予算、これは公共事業費でやるんですけれども、はい、これがですね実は1997年をピークとして、うん、それからどこの政党が政権を取っても基本的には右肩下がりになってるんですね、
はい、
でそれで特に最近その気候が変わってきて、うん、集中豪雨が頻発するようになった、はい、でそしてこういう恐ろしい事態になってしまったわけで、この予算の使い方というのは今我々の生活にもこういうふうに命の問題に直結してるわけですから、ここを考え直していかないといけません。お金をケチったら命が危なくなるぞということです。
ではここでですね、鹿児島の南日本放送のアナウンサー村上隆二さんと電話をつなげます。今の状況を聞いていきましょう。村上さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今の鹿児島雨いかがですか。
鹿児島市内今雨は止んでいます。
おー、そうですか。
6時前には雲の隙間から青空も見えていたんですね、で現在は一面薄い雲が広がっています。
先週の末あたりは本当に大変な雨が降りましたよね、
はい、
これ村上さんはその時というのはどうされたんですか。
大雨特別警報が実は鹿児島県で初めて7月4日の午前5時前に発表されたんですね、
はい、
でこの日は土曜日、私レギュラーの番組やってましたの で、
ですか。
朝8時15分からお昼過ぎまでの番組はすべて、まあ、コーナーをほぼお休みする形にして、まあ、大雨の被害の情報とか、まあ、避難に関する情報ですね、こういったものをこう逐一入れていくような形で、放送を続けました。
そうすると時々刻々さまざまな被害がこう入ってくると、もうどんどんとこの被害が拡大するという感じでしたよね。
そうですね、被害の情報もちょっとまとめてお伝えしたいんですけども、
はい、
人的な部分での被害でいくと鹿児島県内では現在、怪我をされた方が、4人、また行方不明になっている方が7月6日なんですが、南薩摩市金峰町の60代の新聞旗人の男性が、家を出たまま行方不明ということで、現在こういった被害の情報が入ってきています。また建物の被害なんですが、鹿児島県のまとめによりますと、はい、全壊や半壊、一部損壊や床上床下などの 被害があったお宅が365棟あるということなんですね。そして現在も避難勧告が鹿児島市の全域のうち崖の近くなどの土砂災害警戒区域に住む、3万8971世帯7万146人、また鹿屋市でも1万6259世帯3万2595人、これ現在も避難勧告が出されている、こういった状況です。
土砂災害の警戒情報はようやく解除になりましたけれども、しかしまだ警報は出続けてますもんね。
そうなんですよね。大雨警報が実は県内でも早いところでは7月5日の朝から出たまま、現在もまだ警報が出ている状況なんです。
そうするといつ雨が降ってもおかしくないという中で、これ皆さんの備えっていうのはいかがですか？
鹿児島は台風とか大雨、過去にもたくさんの災害があったので、そういった部分では、はい、意識が高い方だとは私は思うんですけども、ただそれをまた超える雨が今回降っていますしね。
なるほど。
気象台のデータをちょっと今見ているんですけども、はい、鹿児島市の南東にある鹿屋市では7月2日の降り始めからの雨量が、今朝の6時現在で1127ミリ、これは7月1ヶ月分の雨の量の3倍です。また年間の降水量のおよそ半分がこのわずか7日半ほどで降ったことになるんです。
はあ、それはすごいですね。こうなってくるともうその地盤だとかっていうのの保水力も限界ギリギリまで来てると思った方がいいわけですもんね。
そうですよね。ですから土砂災害の危険性は高まってるんですけど、私防災の資格持って、
防災士の資格を申し上げ
られると、そういったものでこう番組の中でも、防災面からもある程度のポイントをまとめてお伝えしているんですけど、はい、おそらくこれからこの深層崩壊というものの危険性も高まってくると思うんですよね。
もう本当に耐えきれなかったところが、じゃあ大規模に深層崩壊ってことになると、土砂崩れや山崩れを起こす可能性だってあるということですか？
そうですね。過去にも鹿児島県内でも雨が降った後に深層崩壊が起きるという現象があったということなんですね。
なるほど。これだから雨が止んだからといって安心しちゃいけないわけですね。
そうですね。雨が降っても、かなりの期間今回は注意しなければならないでしょうね。
なるほど。しかもこれは鹿児島だけじゃなくって、九州だけじゃなくって、全国で言えることかもしれませんよね。
そうですね。今までは私たち大丈夫だったから、いいんだっていう、感覚で、今回はどうも通用しないことが続いてますよね。
なるほど。いや、わかりました。気をつけて取材等々続けてくださいね。
ありがとうございます。
村上さん、どうも朝からありがとうございました。
ありがとうございました。
南日本放送の村上隆二さんにお電話をつなぎました。いや、深層崩壊とか考えると本当油断しちゃいけないですよね、金子さんね。
そうですね。これ例えば堤防なんかでもですね、経年変化で中に入っている土がなくなってしまって、
なるほど。
で、大きな水の流れに耐えきれなくてそこがバコッと壊れてしまうというようなことも起きますので、干すだけではなくて壊れるというのがありますので、
そうすると水位は関係なく流れが強かったりすると壊れる、
そうです。そうです。だからそこメンテナンスが必要なんです。
いやー、そういうところって見た目が分かんないから、これお金かけづらかったりしますよね。
予算、まさにおっしゃる通りで、予算を取るときに、ここはまだ大丈夫そうじゃないかって言われるとちょっと具の根も出なくなっちゃうところがあって、
これは検査技術だとかも含めて、でもそこも投資しなきゃいけないわけですもんね。
そうですね。
そしてもう一つ用意していたニュースは、その原資ともなる経済の部分で、昨日日銀が地域経済報告桜リポートというものを発表いたしました。9つある全国すべての地域で引き下げと、景気判断が引き下げとなって、しかもそれが2回連続、11年半ぶりリーマンショック以来と言われます。これコロナの影響がっていうことがかなり言われてますけれども、経済厳しいですね。
厳しいですね。で、特にですね、これ報道ぶりを見ますと、新型コロナの影響でって皆さん枕言葉につけるんですが、これですね、その政府や当局はそう言いたいんでしょうけれども、本当は昨年10月からの消費増税の影響がそこにあって、その上にトッピングがコロナでかかってきているというふうに考えるべきだと思うんです。
もともと悪かった。
もともと悪い。例えば家計が使うお金というのが、これもう 消費増税をした去年の10月から、まあ、今年の5月までしかデータ出てないんですけれども、はい、8ヶ月連続で前年の同じ月と比較してマイナスになっていると。で特に5月はもう去年の5月と比較して 16.2% も減ってますから、これとんでもないですよ。だって生活必需品を削るわけにいかないんだから、
はい、
それプラスアルファの部分、まあ奢侈品というとあれですけど、生きていく上には必要ではない部分がドカンと減ってると、はい、でも生きていく上で必要がないといっても、
はい、
例えば旅行であって観光であったり外食であったり、そういった分野で生きておられる、生活しておられる方々っていうのは大勢いらっしゃるわけですから、そういった皆さんがなりわいが立ち行かなくなってしまうと、これは大きな影響があります。
そうですよね。だって身近なところだって、ああお小遣い減らされたなとか、お酒飲めなくなるなってでもそうしたらそこで働いてる居酒屋さんとかっていうのが立ち行かなくなると、
ひどい話ですね。
ねえ、はい、こういうことが至るところで今起こっている。
特に名のある昔からの小さな名店というようなところにダメージが大きくて、はい、バタバタ潰れていってしまうという例が多分皆さんの周りにもあると思うんです。
これだから本当はそこをカバーするような新たな補正予算とかっていうのも必要なんですよね。
はい、はい、そうだと思います。あの10兆円補正予算の予備費がありますけれども、はい、こういうところに予備費ですからすぐ使えるわけですから、パッと出すと政府の支持率も上がると思うんですけれども。
以上、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。リニア中央新幹線の静岡工区。リニア中央新幹線の品川から名古屋の間で静岡県内の工事エリア、いわゆる静岡工区だけ未着工であります。静岡工区は南アルプスを貫くトンネル工事で、静岡県や大井川流域の市や町は工事によって水資源や自然環境に影響が出ることを懸念していて、着工の目処が立っておりません。一方 JR 東海は水資源などへの影響が少ないことを理由に宿舎や事務所の整備を終えております。両者まさに膠着状態ですが、ここをめぐって国土交通省の藤田幸三事務次官は今日、静岡県庁で川勝平太知事と会談し、自然環境への影響が軽い範囲で準備工事を容認するよう提案します。工事の遅れで2027年の開業は事実上困難となっていて、次回を打開できるかどうかが焦点となりそうです。まあ、先々週でしたか、この JR 東海の社長と知事が直接会談してなんていう、ね、はい、こともありましたけれども、はい、それでも膠着状態と、はい、これどうなっていくんですかね、金子さん。
これですね、そのリニア新幹線の座組の問題が、はい、座組ですね、
はい
はい、というのは東海道新幹線の時にはこれ国鉄でしたから、
はい、
国が建設主体だったんです、うんうんうん、ですからいろんなことができた。しかし今リニア新幹線というのは、
はい、
JR 東海という株式会社が建設主体なんですね。ですから、
うんうん
うん、これ静岡県知事から見たら、
はい、
うちには、うん、駅もできないしメリットないよとおっしゃるのはよくわかるんです、でこれで国が建設主体だったら、
はい、
分かりましたと、メリットがないんだったら申し訳ないので金銭的な保証をしますから、なんとか早く同意してくださいというふうにすることもできたはずなんですが、はい、株式会社でそんなことはできるわけもないです。
そうか、株式会社、まあ、普通に企業体がそんな保証のお金を莫大なものを出せるわけもないし、
もう財政的にも無理ですし、そんなこともし仮にできたとしても、株主代表訴訟なんかされたらどうなるのかと。
確かにね、いや、はい、利益勝手にそんなとこ使うじゃないと、はい、株主に還元しろっていうふうに言われる可能性は高い、はい、
だからこれその国鉄の民営化の時にそういうことをよく考えておくべきだったんじゃないかなと思いますね。
なるほど、これもともと JR 東海はどちらかというと国の介入拒否しながらやってたじゃないですか、はい、
そうです。
国の介入があるといろいろ計画がねじ曲げられちゃうんだ、
変なところに止まれとか言われると
というようなね、はい、話だったけど、 それが裏目に出てるところがあるんですかね。
裏目に出てると思いますね。現時点では8兆円9兆円という大きな予算をかけているんですけれども、
はい、
こういうところで要するに手足があまりないですから、
政治的な部分、
政治的な部分ですね。で行政に働きかけるにしても、はい、もう本当に大変で
お願いベースになっちゃう、
はい、お願いベース、もちろんお願いベースでやるべきだとは思うんですけれども、で同時にこういう大きなインフラですから国が責任を持ってやっていかないと、なんともその計画がちぐはぐになってしまうと。で今回もこれ静岡県にとっては、はい、リニア新幹線ができて東海道新幹線のダイヤがすけば静岡駅に今1時間に1本ぐらいしか止まりませんけれども、
はい、
これもっと止めることができると。でそういうメリットも出てくるんですけれども、はい、とは言ってもやっぱりメリットちっちゃいよなっていうのが実感なんでしょうね。
なるほどね。まあね、これ料金体系はそんなに変わらないというようなね、はい、話もありますけど。
そうなんです。これもまた問題で、リニア新幹線は東海道新幹線プラス1000円ぐらいで考えているということ
なんですね。はい、そのような計画ですね。
でこれ一見ちょっと聞くと、あ、いいじゃないと思うかもしれませんけれども、はい、JR 東海の収入の およそ9割が、東海道新幹線の収入ですので、はい、それはイコール東海道新幹線の運賃が下がらないということなんですね。となると他の地域の皆さん、リニアに乗らない地域の皆さんにとっては、
はい、
メリットが薄くなってしまう。
あ、普通だったら需要が減る分だけ、
はい、
運賃を下げてお客さん呼んだりとかするんだけど、そういうことがないなくなっちゃうかな、
できないと。ちょうど高速道路で料金プール制っていうのがあって、
はいはいはいはい、
都会は大幅黒字なんだけど、地方の赤字なんで
そこに補填
移転しますと。だから実は30年で、開放しますっていうのは無料にならないっていうのがありましたけど、それと全く同じことが起きちゃうんです、
ね、なるほど。今日のキーワード、リニア中央新幹線静岡工区でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。消費税減税の必要性はいかに。今朝のコメンテーター、元参議院議員の金子陽一さんは、新型コロナがもたらす不況から脱却するために消費税を 5% に戻すことを提案されていますが、ここで詳しくお話を伺います。さあ金子さん、ツイッターなどでも積極的に発信していらっしゃいます、はい、その中でもやっぱりこれが、まあ、先ほどニュースの、ね、桜リポートのニュースの中でもやっぱり日本の経済非常に冷え込んでいるという話がありました、はい、やっぱりこの処方箋になるということですか。
はい、そもそもですね、これ消費増税が行われ 5% から引き上げられた時に、はい、政府が何を言っていたのかを思い出してほしいんですけれども、その時には福祉の充実強化のためにこの増税は使われますと言ってたわけなんです。皆さんも思い出していただけると思いますけど、
例の三党合意ってやつ、
三党合意の時ですね、
はい、
でじゃあ本当にですね、この増税分が福祉の充実強化に使われているというかというとですね、
はい、
そうじゃないんですね、
うんうんうん、
実際には5から 8% に引き上げられた分の、
はい、
わずかに5分の1しか充実強化に回ってないんです。で8から 10% にも引き上げられたんですが、
はい、
その5から 10% に引き上げられた分のうち、だいたい3分の1しか福祉とか教育子育てに回ってない、はい、で残りはじゃあ何なのかというと、
はい、
これ国債の返済に回ってるんですね、国の借金の返済、
はい、
いや借金の返済ならいいじゃないかと思われるかもしれませんけど、朝方金利を見てきました、はい、10年ものの長期国債 0.02% です。
金利が
1年間で、つまり100万円を1年借りると200円しか金利がつかないという状態です。
安
いんです。これ例えば我々が同じことをやったら、1回どっかに振り込みをすると手数料で200円なり400円なり取られますから、それで消えてしまうと。そのくらいなんです。だから今国債を返済する必要はない。仮にあっ ったとしてももっとやらなきゃならないことがたくさんあるわけですね。さっきあの九州の、
はい、
豪雨災害の問題がありました、はい、でこれについて河川の整備、
はい、
あるいはダムの建設といった物事に使えばよかった、
うん、公共投資に
公共投資、うん、公共事業に使えばよかった。で大体ですね 5% から今 10% に消費税引き上がってますけれども、
はい、
その分で借金の返済分に回ってしまっているのが約年間につき9兆円あるんですね、
うん、
で9兆円あったら河川の整備なんてすぐできます。でそうすると今回もう何十人も亡くなってますけれども、
はい、
そういうことが極小化できるわけです、
うんうんうん、
でしかも当然そういうその堤防なりダムの整備というのは、
はい、
これ放っといたら壊れちゃいますからメンテナンスがどうしても必要です、でそういった用途に使っていかないと将来我々の子孫にツケが回ってしまうと、そういうことがありますので、
これね、そもそもその先ほどもご指摘ありました97年から公共事業費というのがどんどん減ってきていると、
はい、
減って
ます、はい、
でこれ安倍政権ってなんか財政出動をガンガンやるってイメージばかりが先行してるんですが、
はい、
実際にやったのって最初の1年ぐらいですよね。
その通りですね。2012年の12月に政権に復帰をなさって2013年度は確かに財政は出したんです、
はい、
ですけれども2014年度、
はい、
つまり4月1日にまず消費税の引き上げやりますということになったと、でもその時から実は財政出動よりも財政緊縮という、
はい、
借金を返すことだけに専念をするという状態になってしまったんですね。ですから3本の矢、金融緩和、財政出動、成長戦略とあるうちの金融緩和はやっておられます、ですけれども財政出動については2014年度以降は基本的にはやらないということになってしまったわけですね。残念です。
それからもう一人というかあれなんですが、消費税の、ね、話をされると、はい、その金子さんもともと民主党にいらっしゃったから、はいはい、いや何言ってんだと民主党が挙げたんだろうみたいなふうに思われるかもしれないですけど、この方はそもそもデフレ脱却議連の事務局長やってらっしゃって、
はいはい、
むしろ消費増税には一貫して反対だったと。
そうなんです。確かに民主党政権の時に消費税の引き上げる法案はできたんですけれども、その時に私だけじゃないんですが同志と一緒にやったことは、
はい、
引き上げるんだったら条件をつけろと、
うん、
つまり、うん、経済がきちんと成長するようになってから そうなってから初めて消費税は引き上げられますという景気条項を入れるためにもう党内の議論でもうどんどんどんどんやって、で結局名目経済成長率 3% 実質 2% をめどにするという文言が入った、
はい、
でこれは官僚からするとものすごく嫌で、
はい、
過去にそんな例はないんです。何パーセントがめどになるなんて、でそういうのを入れて、で安倍政権でもその景気条項を使ってその2014年引き上げた後に、
はい、
2回その引き上げ延長したんですけれども、うん、結局、
はい、
法律を改悪されてしまって景気条項が外されてしまったんですね。
これ今消費税を減税しようとするとその先ほどもご指摘がありました、はい、社会福祉に使うとか子育て支援に使うとかっていうすでに目的税化してがんじがらめになっちゃってるから、
はい、
下げるにも下げらんないとか、あるいは他で財源見つけてこないと下げられないんだっていうふうに指摘する人もいます。どうやったら下げられますか？
まさに財務省に近い皆さんはそういうおっしゃり方をするんです ね、
そうですよね。
これ今消費減税をしたら子育ての予算が減るぞみたいなおっしゃり方をするんですが、
ある意味脅しというか人質取られてる
脅しです。で、うん、じゃあ年間いくらそういった部分があるのかというと、
はい、
消費増税の中の3分の1、今で 4.5 兆円です、
うんうんうん、
で 4.5 兆円で年間ですね、
はい、
年間 4.5 兆円、でしたらこれ国債を発行すれば増差もないことです、
うんうんうん、
で特に今日本銀行は年間80兆円、
はい、
国債を買い増しをしますと約束をしてます、
うんうん、はい、
で現実には買い増しをしているのが30兆円ぐらいになってしまってるんですが、
うんうん、
その30兆円の上に 4.5 兆円を乗っけて 34.5 兆円にすることは 何の問題もないですね。
そうですよね。毎年80兆目処にと言ってるのに、はい、もうここのところは20兆30兆ぐらいで、要するに
そうなんです、
目標の 2割5分しか達成してないみたいなのが続いてるんですよね、
は
い、
これ日銀 の困ってるところも分かるんですよ。なぜかというと、国が新たに国債をあまり発行しなくなってしまったので、うん、買うに買えないと、
市中にもう国債がない
んです。ないんです。だったら、うん、私が考えているのは、だったら、うん、そこのところ 4.5 兆円なり、あるいはもっと国債を発行して、うん、日銀が言っている年間80兆円買いますよと、いうその約束を守ってもらえばいいじゃないかと。でそこでできた 4.5 兆円のお金を教育子育て、
はい、
あるいは先ほどから何回も話に出てる公共事業、
はい、
こういったところに使っていけばいいじゃないか。
これどうですか、諸外国、まあ、ドイツやイギリスの例なんかを見ると、このコロナで傷んでる経済があるから期間限定で下げるという形でやってるところが多いですが、
は
い
はい、2つ申し上げたいことがありまして、はい、まず1つには期間前提ですとあんまり効かない、
う
ん、
あ
なるほど、うん、1年後にまた上がっちゃうんだったら、じゃあその日に備えて貯金をしとこうかっていうのが、うん、まあね、経済学的に言うと、
はい、
そうなっちゃうと、あともう一点は、これヨーロッパ中央銀行と ECB というのがありまして、
はい、
でここが、昨日ですかね、言い出したことなんですけれども、うん、
はい、
もっと各国の国債を買うようにしたいと、
うん、
特に企業が環境対策で出しているような社債も買いますよっていうようなことを言い出しました、
は
い、これは本当はECB からしたら今まで全くやってなかったことなんですね。
渋人で有名でした
もんね。はい、渋人で有名で、もうギリシャなんかそれでガリガリにこう締め上げられちゃったんですけど、でその渋人で有名な、実質的にドイツが影響力を行使しているヨーロッパ中央銀行でもそういうことを言い出したわけですから、日本の中央銀行である日本銀行がもっと国債を買っていくということに、何もこのなんていうんでしょうかね、ヘジテイトすることはないと、
ハードルは全くないだろう
と、ないです、自分でやれと、
うん、その上余力もいっぱいあるだろう
と、ね、あります、80兆円買うって言って今30兆円しか買えてないんですから、そこはもっと買っていけばいいと。でそうすることによってまた同時にデフレからの脱却っていうこともできてくるんですね、
はい、消費減税の必要性はいかにと、具体的な政策論まで含めてお話をいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。